はい、じゃあ始めましょうかね。ページでいくと、この間9ページだね。昇進覚醒運動の目指すもの9ページ、2番目の呪事新業化ね、呪事新業化9ページだよ。9ページ。9ページ。
はい。
わかる？
わかります
。これね。
中だけど、この前、こんなとこやらは、
やってなかった？
なかったと思います。
本当に？登山の話、上村さんとしたじゃない。登山困難だったねって。しなかった？あ、しなかったかね。
ありますよ。
はい。したよね。はい、したよね、はい。うん。したしたした。あの列車に新聞引いて。はい。最初の2番目の最初のところね。安倍秀文、植物的樹脂。数量の世界、昇進会、信念、樹脂、志の世界、一年随記というふうに、まあ、分けて書いてありますけど、一年召集の信仰っていうのがいつの間にかですね、そのご自戒を受けて、それで御本尊様をね、家にこの お飾りして、そしたら信ずるという気持ちがなくてももう信じてるということになるんだというふうに、その物形態のこの形態をそうやってこの揃えていけば、それが信者だというふうにこのなっちゃったわけですね。だから、私も親のそういうのを見てましたけど、この新人に入るとこの幸せになるからお寺に行こうと。いうふうにお寺にこの連れていくと、まあ戦後の時代、みんな生活が貧しかったのでね、だからその不幸でない人ってそのいなかったんですけど、でもみんな同じようにその不便な生活をこのしてたわけですよね。だからみんなそういう意味で病気が治るとかお金が儲かるとかいう、そういう目の前にこのぶら下がったような話をすると、もうみんなこのすがりついていったわけですね。でそれは創価学会だけじゃなくて、天理教にしても霊友会にしても人の道にしてもですね、もうみんなその戦後に爆発的にこの肥大化していったわけなんですね。でその中で、まあ、特に、まあ、創価学会がその、まあ、エネルギッシュというか暴力的にこのもう強引にそうやってその形の世界にこの入れていったわけですよね。でその時代に、まあ、順々と法を解いたってその誰もしないじゃないかということになりますけれども、だけども本当にこのひどい状態だったんですよね。 私もお寺にいてですね、ご自戒お願いしますっていうふうに、そのもう夜中ですよね、遅い時間にこの来て、それで明日来てくれないですかって、もう最後のご自戒終わりましたからっていうふうに言っても、そのせっかくこの連れてきたのに、この人の気持ちがその変わったら、そのあんた責任取れるのかと。私が一生懸命、飯も食わないで釈迦してきたのに、そのあんたはその何もしないでお寺でご飯かなんか食べてテレビでも見てたんだろうと。そういう人間がそのご自戒できないのかという、まあ、ことを言われたりしてですね、それで、まあ、このご自戒を、まあ、じゃあしましょうということで、まあ、しますよね。でご自戒中にどうも後ろに気配がないなと思ってお経の途中で見るとですね、無理やり連れてきた人間が逃げて、それでご自戒を受ける人間が逃げたもんで、連れてきた人間も逃げていなくなっているというようなことがありました。それとかご自戒に来た人間がですね、もう逃げはしないんですけど、そこにいるんだけども、絶対にご自戒するのが嫌だって言って、お寺の後ろの方のですね、後ろの方にその動かないんですね。で、まあ、一生懸命こう連れてきた人間が引っ張るんですけども、柱にしがみついて動かないんですよね。もう本当に困ってしまってですね、お経終わって振り返ってですね、ご自戒しようったって、ものすごい距離空いてますから、まあ、ここから降りてですね、ご自戒、そのしがみついてる柱のところまで行って、ご自戒したことがありますよね。でそういうふうに、まあ私もその時もう完全に狂ってたなって自分でも思うんですけど、そうすることがこの信心のためだっていうふうにその思って、連れてきた人にその答えてあげるっていうことをしなければ坊さんでないようにその思ってたんですね。でそういうふうにどんどんどんどんですね、もう持ってればいいことがあるということになって、それで旦那さんや奥さんに黙ってそのまあご本尊を受けてですね、それで家へ帰ってもご本尊を開いて安置するということができないので、そのタンスに入れたままこのしまっておく、その巻いたまんまのタンスに向かってその手を合わせてるんだというような人もいました。で実際、まあ、信者さんのところへ、旦那さんがいないときに、行ってですね、どうやってご本尊様してるんですかって言ったら、タンスのこの扉をガチャンと開けたら、この裏側にこのご本尊様がこのぶら下がってるというような状態のこともありました。これはひどいなと、なんとか旦那さんに話して、仏壇をもうちっちゃな仏壇でもいいから買った方がいいよというふうに言ったんですけども、聞けばもう何でもそういうふうにこのしてるということで、当然式見とか線香とかろうそくとかお供えしたことはないというようなこの状態でした。でもう本当にそのご自戒を受けるから帰ったらですね、そしたらこの家のこの家のどこにご本尊を、置こうかというふうに、もう本当に、もう家のここに、その仏壇を置いて、ここに、このご本尊様を、持って帰ったら、ここにかけるんだと。ろうそく台があって、式見があって、線香の香炉があって、前もってそれを買って、それでもうあとはご本尊様にその来ていただくだけなんだっていうような、そういうんじゃなくて、ご自戒が終わってご本尊を持って、でその人の家に行って、それでじゃあどうしようかと、 いうふうにそのご本尊をこの扱ってこのいる状態だったわけですね。だから貧しかったということもあるかもわからないですけども、ワイシャツの箱だとかですね、そういうものでそのご本尊様をご安置して、それでその神事が始まった。だけどご本尊様に対する扱いもご本尊様に対する尊敬もその程度ですから、ご本尊様に手を合わせるというのは、その病気を治してください、その貧乏から抜け出たいというその願い事のためだけにそのご本尊様があると、その願い事を願い事を祈るためのその対象物がそのご本尊様だったと。ご本尊様に対する信心っていうもんじゃないわけですよね。ましてご自戒を受ける段階で、お題目を唱えたっていうのも初めて、お経を聞いたっていうのも初めてということなんですけども、本来のご自戒っていうのはお題目を唱えて自分の数珠を持って自分の経本を持って、そしてこの人が唱えているお経についていく、ついていけば少しはお経が唱えられるというふうにあって、それで仏壇を家にあって、部屋のここにこのご本尊様をご安置しようということをもう何日も前からこの予定を立てて、それでこのご本尊を迎えるというのがこれ当たり前のことなわけですよね。結婚だってその道端でたまたますれ違った人に結婚しようやっていうふうに言って、それでまあ、気が向いて向こうが返事してくれたとしてもですね、その届けを出して、それからどこに住もうかとか、どうしようかとああしようかというふうなことをその後にですね話し合うなんていうような結婚はありえないわけですよね。だからある程度の心の準備、相手がどういう性格でどういう考え方でどういう生い立ちでっていうことがある程度分かった上でですね、ああこの人と一緒に暮らして一緒に生きていきたいなっていうふうに考えて、その結婚をするっていうことが当たり前なわけですから、結婚でさえそのたとえ駆け落ちのような結婚であってもですね、そういう手順っていうものがそのあってしかるべきなわけですから、当然新人であればですね、その信ずる道に入っていくわけですから、その形だけそのようにしてご本尊様さえあればそのいいんだというふうに入っていくということは、これはもう絶対にこの間違いだと。ちゃんと信ずるという心構えがこのされていなければですね、それは新人ということにはならないんだということなんですね。だから安倍宗門と創価学会というものはもう一緒のようなものですので、植物的な樹脂、ご本尊様があればいい、難病法蓮華経って唱えていればいいという考え方と、数量の世界というのはその世帯数、人間の数ですね、人間の数が多ければその信仰に熱心だということに、このそれがこのバロメーターなんだというふうなこの考え方なんですね。で、昇進会の方は、まあ昇進会というよりもですね、大聖人様のこの仏法のあり方というものは、この信念樹脂、つまり南明法蓮華経の法でなければ、我々一切の修行というものは成仏するということはできないんだと。この本を何十冊も読んで、これを全部ですね、その理解したら、その信心が芽生えて入信をしなさいというようなことを言ってるんじゃなくて、ああ大聖人様のこの教えっていうものはそのこういう教えなんだなと、どんな命にも仏の命っていうものが備わっていて、自分にも仏の命っていうものが備わっていて、誰でも仏になるっていうことができる、南明法蓮華経の信心修行をするということにおいて誰でも仏になるということができる教えなんだなということをですね、きちっと自分自身に信念として持って、そしてこういう教えの信仰を私はしていくんだなと、また私はこのこういう教えの信仰をしていきたいんだと いうふうに考えて、この入るこの世界ということなんですね。そして志の世界、真心の世界、南無法蓮華経を唯一信ずるところのこの世界、南無法蓮華経を信ずるということは、それまでの南無阿弥陀仏であるとかですね、南無大師遍照金剛であるとか、ああこっちの信心もいいな、あっちの信心もいいなっていうんじゃなくて、法華経に南無法蓮華経は唯一無二の教えなんだと、南無法蓮華経以外の教えで成仏を遂げるということはできないんだということを法華経に書いてあるということは、その南無法蓮華経の志というものを貫く、そういう信仰の世界ね。それから一念随喜っていうのはですね、これも法華経の中でお話をしましたけども、この南無法蓮華経のこの信仰するところのこの一念、我々がこの世に生まれてきてですね、さっきも言いましたけども、みんな南無法蓮華経の命っていうものを持っていて、そして南無法蓮華経の信心修行によって誰もが仏になるっていうことができる、すごい教えだな、そういう教えっていうものは他にないわけですから、ですからその教えというものに触れてですね、随喜の心、喜びの心というものをですね、この抱く、でその喜びの、自分が抱いた南無法蓮華経の法に対するその喜びの心というものを人にも伝えるということが、これが釈福ということであって大事なことなんだということをこの法華経に書いてあるわけですね。自分だけ良ければいいっていうんじゃなくて、人にも、その人がやるかやんないかはその人が決めることですけども、人にもそのことを伝えていくっていう、その自分だけの喜びじゃなくて人にも伝えられる喜び、これが一念随喜の喜びね。本当の喜びっていうのは人に伝えていけばいくほどその喜びが増えるわけですよね。もうこの喜びはもう人に、教えたくない、人に伝えたくない、人が喜んでるのを見ると憎たらしいからという喜びは本物の喜びじゃないわけね。人に分け与えると減ってしまうという喜びはその本当の喜びじゃないわけです。だからお金を相手に渡して相手が喜ぶ、でも与えちゃったら自分の持ってる分が少なくなるわけだから、だからお金によって得られる喜びっていうものは本当の喜びっていうものはなかなかないわけですよね。だからそういう南無法蓮華経の方は人に分け与えれば与えるほどその喜びっていうものが増えるということ、それが一念随喜ということなんですね。さあそれで、文章に入りますけども、戦後における創価学会の爆発的な組織の拡大は日蓮召集に対して経済的政治的な影響を与えたのみにとどまらず教学的思想的にも深刻な歪みをもたらす原因となりました。またそれによって富士の伝統訪問は寛骨脱退されてしまった感すらあります。表面上は同じこの堆積地に見えるけども、もう中身が完全にこの入れ替えられてこのしまった、寛骨脱退このされてしまった状態である。かつて安倍氏はご本尊を授受する者に法宝はない、学会もお光さんのようなものを拝んでいるわけではないと言って創価学会の法宝をかばいました。これ創価学会の法宝問題がこの起きた時に、この全国で創価学会はその法宝の団体じゃないかと、大聖人の教えから外れてるじゃないかということをたくさんの坊さんがこの安倍さんにこの報告してこの進言したんですけれども、ご本尊をこの持っているものに法宝はないんだとね、 法宝にもこの大法宝、中法宝、小法宝と大中小があるんだと。創価学会はまあ中小の法宝あるかもわかんないけども大法宝はないんだというような、そのわけのわかんないですね、この法宝のこの大中小ランクみたいな、そういう食堂で言えば松竹梅みたいなんですね、そういうようなこのヘリクスを言ってですね、それでこの創価学会の法宝というものをかばったわけですね。勝手にご本尊様までこの仏具屋に頼んで彫刻してですね、その勝手に作ってるということがこの露見してもですね、この安倍さんはまあそういうふうにしてその創価学会をこのかばったわけなんですね。それは創価学会が離れてしまったならば、その退席中が食っていけなくなるということから、その逆算してですね、それで創価学会は切るわけにいかない。創価学会がやってるのはですね、この小法宝、中法宝はあるか分かんないけど大法宝はないんだというようなその考え方だから、安倍氏のこの発言の中には創価学会の驚愕にこの毒されたものが伺えます。学会幹部が主張するご本尊掛け軸絶対という思い込み、盲信があるように思われます。ご本尊がかかっていれば、最初に申し上げましたけれども、形この信心をしているっていう状態を保っていれば、その人は信心しているということになるんだということですね。私たちはこの運動当初から何度も安倍氏に対して創価学会の法宝を是正することを言ってきましたが、安倍氏はいや学会は法宝じゃない、ちゃんとご本尊を拝んでいるじゃないかとの理屈を言ってきました。ならばなぜ日光上人は同じ日蓮門下の中で五老荘などと対立したのでしょうか。大聖人様が亡くなった後に皇帝が6人このいてですね、で退席時は日光上人、そして日光上人の弟子の日木上人がこの退席時を開いたわけなんですけれども、後の日光とか日朝とか日朗とか日照とか日時とかいうこの5人はみんな大聖人様の時代に大聖人様の皇帝だったわけですから、一番代表的な弟子だったわけですから、ですから新人というものの修行をサボってた人はこの6人の中誰もいないんです。みんな一生懸命、みんな熱心だったんですね、みんな南無法蓮華経って唱えてた。だけども結局日光上人以外の後の5人はみんなですね、そのお釈迦さんを拝むようになった。日光上人だけがですね、大聖人の示されたご本尊を中心に信仰していかなきゃいけないんだということを訴えて、それが聞き届けられなくて、日光上人と日目上人は身延の山をこの降りて、この今の退席寺がこの農地として使うこともできないぐらいに、この大きな石がこの点在しているところの大石ヶ原っていうこの場所でですね、そこがこの南條さんがこの領主としてですね、地頭としてこの治めているところのこの土地でした。で南條さんも信者さんの中で非常に固いその法宝というものは絶対にいけないんだということをこの貫いていた信者さんでした。だから大聖人亡き後、日光聖人はその鎌倉の方に来てくれないかとか千葉の方に来てくれないかっていうふうに信者さんから引き合いがあったんですけども、だけども日光聖人は南條さんの信心というものを一番に信用して信頼して、そして南條さんのこの提供してくれるところのこの退席寺のこの場所にこの退席寺を開いたわけです。ということは退席寺のですね、その一番この基盤になる退席寺っていうものがこの 開かれたですね、この土台になるこの部分ね、荒れ地を開墾して一生懸命日光商人、樹木商人がですね、もう本当に坊さんをしながら、その土木工事もしながら、またこの作物を育てながら、もう本当にみんながこの一人で何役もこのしながらですね、この堆積寺っていうものをこの開いた。この礎になっているのはですね、弘法玄海ということなんですね。弘法玄海。弘法玄海を求めて、日光商人、日木商人は、この身延の山を降りたわけですね。身延を離れたわけです。だから、弘法玄海っていうものがない堆積寺っていうものは存在しないわけですよね。だけど、今、堆積寺っていう場所があるから、堆積寺が存在する。この根っこの弘法玄海がなくなってしまった。この堆積寺っていう形を守るためだったならばですね、弘法玄海でなくても何でもいいと。曲がってても少々曲がっててもですね、そんなことは構わないんだというような、そういうような堆積寺にこの今このなってしまった。だから形、ご本尊様がその家にあって、ご本尊様を拝んでればそれでいいんだと。だけど日光商人以外の人たちも一生懸命南無法蓮華経の題目を唱えて修行してたわけなんですね。だからお題目を唱えてるから学会に方法はないんだと言うんだったら、お題目を唱えてる人は世の中に5万と言いますからね。だったらみんな南無法蓮華経って唱えてる人はみんな方法じゃないということになっちゃうじゃないかということですよね。何も日光商人と後の5人がですね、この新人の考え方の違いによって分裂する必要なんかなかったじゃないかと。だけど日光商人、樹木商人が他の5人と違って分裂しても、この堆積寺を開いたということは、この大商人様の仏法というものは正しい法というものを純粋に守っていかなきゃいけないというのが大乗人の教えなんだ。それができなかったら、どんだけ世の中に広がってもそれはダメなんだとですね。だからこのお題目を唱えていれば基本的に方法はないんだというのは絶対に間違ってるんだということなんですね。日光商人はそのような門下の信仰の中身が違っていることを憂いたのです。ご本尊は久遠願成自由心の発体、大商人のご奉公なのである。そこを間違ってはならないとのお考えから、ご老僧やその他の諸士に対して厳格な姿勢を示されたのです。ですね。それをこのご本尊を拝しながら、本仏を釈尊と拝したり、創価学会ではご本尊を拝みながら池田大作師を本師とする。また宗門では安倍氏を本師として、本師と指導しています。世界の指導者とか、大慈大悲のご法師商人などと、いつまでも大商人の種子心の恩徳を奪い、法師や会長を活動するように仕向けて、教団組織の求心力、権威づけとこのしているわけであります。商代業についても学会員の間で盛んに題目闘争という言葉が使われるように、下層の形だけの口で唱える苦笑の数量が重視され、新年樹寺の題目、一言精進の題目が忘れ去られてきました。本州の商代業、仏道修行は決して数量によるものではないのです。ね。お題目ね。数唱えればいいって問題じゃないですよね。長い時間唱えればいいって問題じゃないです。だけど唱えてない人間が数じゃない、時間じゃないって言っても、これは説得力ないですよね。 この朝晩ご本尊様に向かってこのお経を唱えて権行してですね、お題目を唱える、スポーツで言えば練習ですね、練習、野球で言えばですね、このキャッチボールだったりノックだったりですね、この打つ練習だったりいろいろしますよね。試合だったらその9回で試合が終わっちゃいますけども、練習は毎日毎日同じことを繰り返してこのしますよね。どんだけ練習しても本番でうまくいくかどうかということは分かりません。でも練習しなきゃいけないわけね。練習しなくても俺本番でちゃんとやるよと、そんなことは通らないわけですよね。一生懸命練習する、それで本番で知らず知らずのうちに体が動いてですね、そしてそのプレーをきちっとすることができるね。だからその練習というものをしとかなきゃダメ、練習ですね。だから一遍もお題目を唱えないものが、題目は数じゃないよと、それは言えないね。一生懸命一生懸命やって100遍唱えようとか1000遍唱えようとかじゃなくて、一生懸命唱えて、真心からね。だからスポーツの練習と一緒で、練習の時はすごいいいプレーするんだけども、本番になったらガチガチになってどうしようもない、もう上がり症で困ると、その上がるのを直すのは練習しかないんですよね。ええ、おまじないなんかしたってダメなの。だからこんだけやってきたんだからっていう気持ちで上がらないようになるまで練習するね。だから1時間なら1時間お題目唱えた人が、回数じゃないよね、1時間お題目唱えたけども、本当に1時間の中でどんだけ真心から唱えたのが何回あるだろうかね。ご本尊様に通じる南無妙法蓮華経って何回唱えただろうか。千回唱えようが万回唱えようがですね、全部一回一回のつながりですからね。ね、こういうことがありますよね。一歩二歩三歩ね、二歩とか三歩っていうのはないんですよね。みんな一歩、みんな一歩ね、みんな一歩一歩一歩で三歩歩いたということになりますね。山の頂上に上がる瞬間も一歩ね、山の裾から歩き出すここも一歩、同じ一歩です。こっちの一歩が優れててこっちの一歩が劣ってるってことはないよね。ね、だから一歩二歩三歩四歩じゃなくて、一歩一歩一歩一歩、全部一歩ね。千遍題目唱えても万遍題目唱えても、みんな一回ずつのお題目の集まったもの、みんな一回ずつのお題目ね、100遍目のお題目ですというような、そのお題目というものはこのないんだということなんですね。だから自分がお題目を唱える、そして自分は本当に今100遍なら100遍唱えた中で どんだけ自分は真心から心を込めてお題目何遍お題目を唱えるということがどんだけできたんだろうというふうにその考えてこのお題目をこの唱えるということがこの大事なんですね。数量とか時間じゃないと。お題目はその時間や数じゃないんだと。もちろん時間や数を誇るっていう人間は間違ってます。だけども時間や数を唱えなかったならば時間や数じゃないよって言い切れない。思えない。時間や数も唱えない人間が時間や数じゃないよっていうふうに言ってもその言葉は軽いということになりますよね。釈服についてもそうです。ノルマを割り当て信徒会員の獲得競争に走らせる。その一方で号令をかけるだけの上層部の本音にあるものは自分の組織の発展だけです。自分の所属する組織や企業の発展はそのまま自分の地位向上に結びつくのですから、本人は教団の数量的発展が無条件でいいことだと思っているが、これはある意味では自分のエゴに結びつく。ただ組織が発展拡大していくことだけを見てよしとしてはいけないのです。創価学会のね、創価学会の人たちがね、自分釈服をして、それをその成果をですね、自分の成果にしたい、自分の手柄にしたいということでですね、釈服ですからね。だから最初に A さんがこの人を釈服して、それでこの進行しようという気持ちにならなかった。次に B さんが行って話して、まだこの進行をしようという気持ちにならなかった。C さんが行って話をしたら、じゃあやってみようかなという気持ちになった。そしたら A さんと B さん、お寺の受付でよくありました。喧嘩しちゃってね。私が釈服してたのにあんたが取ったじゃないかと。いうふうに、自分の成績、自分の手柄に、この死体ばっかりにですね、この南無法蓮華経の信心をしようっていう気持ちを起こした人間ができてよかった。自分が最初の人間、二番目の人間で、最後のご自戒を自分が立ち会うということはできなかったけども、だけど A さん B さんが話したから C さんの時にこの信仰に入ったんだということが、このそういうこの仏法につながりを得ることができたという喜びっていうよりも、自分の成績にならなかったら喜びが得られないというようなその学会員がほとんどですね。それで自分たちのこの釈服の成績が上がればですね、自分がそのまた上の幹部になってですね、それでこのみんなに命令をしてですね、それでこの自分の名誉心というものがこの刺激されて嬉しいというような、この組織っていうものをこの創価学会はこの作っていったわけなんですね。ですから日達商人も創価学会によって組織が拡大していく様子を見て非常に危機感を抱かれ、ただ水ぶくれのように大きくなって生活が楽になればいいという考えは、これは僧侶も大変な誤りですというふうに、その信者さんからこのされた極用で、自分たち坊さんも生活が楽になればいいというふうにその考えるんだったならば、坊さん自身も同じ罪として間違ってんだよということを、この日達商人が生前この注意をされていたということなんですね。安倍氏をはじめとする当時の宗門の薬草たちに放滅、この大商人様の仏法というものがなくなってしまう、その心というものが失われてって召してってしまうという危機が忍び寄ってきているとの警鐘を鳴らされました。 今新田商人の危機感が全くその通りになってしまったと言えるでしょう。集会領祖の不況菩薩を承継するという慈悲行と、今の安倍宗門の功徳と罰を振りかざした信徒獲得競争の姿勢とは全く異質なものですと、ね、いつも皆さん方と一緒に読む我深く何じらうやも、あえて教慢せずゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしというのは、いつも皆さん方に今もさっきも話しましたけれども、この法華経はどんな命にも仏の命というものが備わっていて、誰もが南無法蓮華経の信心修行をすることによって、誰もが南無法蓮華経の仏になることができるんだということを、この不況菩薩は出会う人ごとにですね、手を合わせて我深く何じらを敬もうというこの経文を唱えて歩いた。これを大聖人様は、今日蓮が唱えるところの南無法蓮華経の題目は上不況菩薩の24文字の経文と同じだというふうにこれ言われたわけなんですね。法華経では一年真言ね、一年というのは南無法蓮華経って唱える一年ね、そこに全てのこの教えというものを、この理解する力というものが備わっている。諸随記、これは最初にこの南無法蓮華経の法というものに出会った時のその喜びね、私たちが法華経を授持しご本尊に巡り会えたことがありがたいと思う随記の心、それで必要十分なのですとね、この世の中に人間に生まれてきてたくさん教えが世の中にあるけれども、縁あって誰でも仏の命があって誰でも仏になれるということが説かれているこの南無法蓮華経の信心の法というものに縁したとね、それがこの世の中に人間として生まれてきた一番大切な一番幸せなことなんだと。この人生において大聖人の仏法に巡り会えたこと、ご本尊様に巡り会えたこと、それが一番ありがたいことであり何よりも嬉しいことである、そういう信仰が芽生えたところに受持行があると思います。さらにその姿勢が具体的には大聖人への上髄求治の法音行として現れていくのですと、ね、私たちがご本尊様にお水を備えたりご飯を備えたり式味を備えたりろうそくをつけたり線香をつけたりっていうことをするということは、このご本尊様を生きている大聖人様と見立てて私たちが信心の真心を持って仕えていくね、それが信心の現れであり大切なことなんだということですね。法華経の台場だった本第12に、好みを取り水を汲み薪を拾い食を設けないし身をもって上座となせしにと、上座って椅子のことですね、椅子ね、これも法華経の話の時にお話をしましたけども、大バダッタ本第12の中にですね、大化月水重心節時期っていうふうに言うんですね。大化月水重心節時期 ていうんですね。山に入って好みを取り、谷に降りて水を汲み、山に入って焚き木を拾い、そして毎日の食事を作ると。これを要するに師匠のためにも一緒に修行している人のためにもみんな修行としてその行ったんだと。禅宗は食事を作るのも修行の一つだっていうふうにして、食事を作る坊さんがこのテレビに出てなんかやったりですね、料理のレシピ本を出したり、禅宗のお寺でですね精進料理を食べるツアーだとか言ってそのやったりしてますけども、別にその禅宗じゃなくたってですね、その食事を作る誰かがしなきゃいけないわけですから、ですからそういう修行っていうものはの一つとしてこの存在するわけですね。でその要するに食事も修行の一つだっていうのもみんなこの法華経のこの経文から来てるわけですね。斎戒月水重心節食っていうこと、それを今言ったようにご本尊様に式身を備えたり、お水を備えたり、このお土産を備えたり、果物を備えたり、線香を備えたり、ろうそくを備えたりということもですね、みんな生きているかのようにしてこのご給仕する、使える、そういうことのためにこのやってるんだとですね。好みを取り、水を汲み、焚き木を拾い、食を設け、ないしもって上座となせしに。上座は今さっき椅子って言いましたけども、仏様が説法するときにですね、そこがこの雨が降ったりしてぬかるんでたらですね、そこでこのずっと長時間立ってですね説法するということができないので、この仏に仕える弟子がですね、この四つん這いになってその自分を椅子にこの見立てて、それでここに座ってそのたくさんの人に説法してあげてくださいというふうに、で自分はその椅子の役目ですから、一番この師匠の一番近いところでこの法というものをこの聞くことができるというふうにしてこの使えたんだということなんですね。でこれはね、台場だった本第12だから14までが釈門ですから、これ釈門ですね、釈門の教え、ね、で台場だった、台場だったがお釈迦さんを殺して自分がお釈迦さんになり変わったら仏教はもっと発展するんだと、ちょうど祖国学会の池田大作みたいなことを考えたんだね。それでとりあえずお釈迦さんを殺そうとしたわけね。お釈迦さんを殺せば自分がお釈迦さんにこの取って代わることができるというんですね。それでお釈迦さんを崖の上から大きい石を落として、お釈迦さんを事故に見せかけて殺そうとしたりですね、から象に酒を飲まして、それで暴れさせてお釈迦さん一行のところにこの尻を叩いて消しかけてですね、でその酔った象にお釈迦さんを踏み殺させようとしたり、いろいろしたわけです。だけどどうしてもお釈迦さんを殺すということができなくて、この台場だったは大きな地震の時にですね、地が割れて、その割れた地の中に生きながらこの落ちて、それで死んで地獄に落ちたということが法華経に書いてあるわけですね。でそんなにひどい台場だったに対してお釈迦さんはわざわざ自ら台場だったが行った地獄界まで出かけて行って、それであなたは生きていた時に私を殺そうとしたかもわかんないけども、 生きていた時にこの南無法蓮華経の法というものにあなたは縁した。だからあなたは未来に天皇如来という名前の仏として成仏を遂げるということができるだろうと、その約束をして地獄界からお釈迦さんが帰ってきた。弟子たちにそれを話しするとですね、なんていうことをしたんだと。ね。あなたを殺そうとした人間を成仏できるなんていうようなことをよくそんなこと言ってこれたもんだと。どこまでめでたいんだと。いうふうにみんなはお釈迦さんを非難した。その時にお釈迦さんは自分が今釈迦としてこの世において南無法蓮華経の法をみんなに説くことができるというのは過去世に自分が修行していた時に足仙人という仙人がいて、その足仙人が南無法蓮華経の法を説き、私にもこの南無法蓮華経の法というものを教えてくれた。その南無法蓮華経の功徳縁によって私は今この世の中に釈迦としてこの世の中に生まれて、あなた方に南無法蓮華経の法というものを説くことができるんだ。だから大和だったの過去世に私は恩がある。そして現世にどうしようもない極悪非道な悪人であったとしても、過去世においてそれだけの南無法蓮華経の法に対していいことをしている。今は悪人かもかね。だけど過去世も悪人だったわけじゃないんだ。この世の中には絶対の悪人も絶対の善人もいないんだ。みんな地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩のみんな地獄の命を持っていて、みんな仏の命を持ってるんだね。だから私は現世に台場だったが私を殺そうとしていかなる悪事を働いた人間であるかも分かんないけども、だけども私は大和だったの過去世の足仙人に恩があるということをこの説いたわけなんですね。だから消防将棋をそのまま自分の身をもって行じていくこと、忍法一家のご本尊大聖人にお仕えしていくこと、それがそのまま授事業なのであります。ね。僧侶や甲冑の先達は、このことを率先垂範していかなければならない。ましてや関税や会長たるものを他人の手本となって、下司三方に仕えてこそ、その地位に留まれるのであります。この法華経の経文のような精神が今の安倍氏や池田大作氏にあるでしょうか。大聖人に上髄給仕するという精神は少なくともこの二人には微塵も感じられません。むしろご本尊や大聖人の女を利用して妙理を貪り、批判者には大聖人の敬意をもって方々者のレッテルを貼って自己の悪行を隠蔽しているのです。ね。もう全部自分が方々だと言えば方々。自分が方々じゃないと言えば方々じゃない。というふうに、この、大石寺のこの一番偉い人っていうものが、その、振る舞うんだと。ね。白米一票御所には仏になり候ごとは凡夫は志と申す文字を心得て仏になり候なり。志と申すは何事ぞと異彩に考えて候えば、肝心のこの訪問なんだ。ね。肝心の訪問といっても、それは難しい教理や 観念にあるのではないのです。文字通り日光聖人の慈悲行を我が身に引き当てて実践していくことです。純粋に消防将棋のため大聖人のためそして一切修行のためという一念を起こしわずかでも行じていくところに肝心の訪問があるわけです。いつも皆さん方に言うように法華経の行者として生きようと志しまた実行する、それが仏なんだと。法華経の行者の生きる姿が仏なんだと。死んだら仏じゃなくて生きている時も仏、死んでからも仏ね。だから大聖人の教えは死んだらみんな仏だということをこの世間の人たちは言ってるけれども、死んだらみんな仏じゃないよ、生きている時に間違った信仰しているものは死んだら仏じゃないよ、大聖人の教えは厳しいから亡くなった者に鞭当てるように成仏はできないよ、南無法蓮華経の新人修行でなかったら成仏はできないんだよということを大聖人様は断言しているわけなんです、ね、この白米一瓢御所のところ仏になり候ことは凡夫は志と申す文字を心得て仏になり候なり、志と申すは何事ぞと異彩に考えて候えば肝心の訪問なりというふうにありますけども、このところ省略してますけども一枚しかないこの着物ね、寒いこの季節の一枚しかない着物、傍らに仏がどういうわけか裸でいる、その仏に自分が寒くなる、自分がひょっとしたら命を落とすかもわからなくなる、だけども一枚しかない着物を自分が脱いで仏に着せる、真心がなければできない、その姿勢というものが志の世界、肝心の訪問なんだということをこの大聖人様はこの御所の中で示されているわけなんですね。惜しいとかね、俺だって死んじゃうわ、俺が死ぬか仏が死ぬかって言ったらまあ仏に死んでもらおうと言うんじゃなくて、自分が死んだとしても仏の命というものが救われればもっとたくさんの人にこの正しい法というものを伝えることができるかもわからない、そのために自分がもしここで死ぬということがあったとしてもそれはそれで構わないじゃないかというふうに、そこまでまっすぐに突き詰めるということができる信心というものが志の世界であり肝心の訪問というものなんだというふうにこの大聖人様は述べられているわけなんですね。だったらさっき言ったように今ご自戒してくれなかったらこの人の気が変わってくれた、変わったらあんた責任取ってくれるのか、そのあんた責任取ってくれるのかということはここでご自戒をしてくれれば自分が釈伏したっていう成績が上がる、だから何十遍もお寺を騙してご自戒に来てご本尊を受けてった人がいます。ご本尊を受ける、ご本尊をまたお寺に返す、それをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる平気でやってる人がいました。成績だけはついていく、 人を騙してまで自分の釈迦の成績のためには人を騙してまで全く信心じゃない。それを信心だっていうふうに言いくるめてですね、それでこのやってきたんだとね。ご本尊様は日蓮大聖人様が法華経の行者の心にこの悟ったものですよね。これを久遠願成本人名、本人名の方ね、この悟った目に見えない心をですね、ご本尊様に形として表しました。心、形。でもキリスト教の十字架やマリアさんやこの貼り付けになっているキリストのこの姿みたいに偶像崇拝じゃないんです。偶像崇拝じゃないんです。形はあるけども、大聖人はこの目に見えない心っていうものを我々修行のために、この法というものは例えばこういうもんなんだよと、強いてどういうものかって言われれば、無理をして表せばこういうもんなんだよというふうにご本尊を表したんですね。それで大聖人様はご本尊様にも未曾有、未曾有の本尊とおっしゃったんです。未だかってない、未だかってない、未だかって見たことがないね。でご本尊様に未曾有って書いてあるから、未だかって見たことがないというのはこのものとしてのご本尊様だっていうふうにみんな思ってるわけだけど、本当の未曾有は南無法蓮華経を大聖人様が心に悟った、これが未曾有なんです。一切の仏の中で大聖人という仏だけが初めて南無法蓮華経の法と一つなんです。この久遠願成本人名の法というものを悟られたということが未曾有なんです。ご本尊様を表したっていうことが未曾有じゃないんです。この心を形に表したから未曾有なんですね。じゃあ心を形のご本尊に表したということは、このご本尊を拝む私たちは心に行かなきゃいけないわけだね。ご本尊という形でストップしている信心は本物の信心じゃないわけね。心が形を表した、形を心で拝む我々は大聖人様の悟られた心、久遠願成本人名のこの心、そして大聖人様も悟られたということは法華経の、法華経の行者ということだから、私たちも法華経の行者として仏になれるんだということなんです。心が形を表して、形を、形から心を求める、その心に戻っていかなかったならば それは信心とは言えないんだ。形が大事だって言ったらここで止まって終わり。このここで止まって終わりの釈伏をして、ここで止まって終わりのこの創価学会の肥大化があったわけです。心に至るという信心は創価学会にはなかった。だからいつまでも病気が治る、お金が儲かるという形の信心で終わってるわけ。私はね、信心のきっかけがね、貧乏だったり病気だったりするっていうことが決して悪いと思わないんです。そういうことでガツンと今までの生き方は間違ってたのかなっていうふうに考えるっていうことは大事なことだから。だけども創価学会は70年からやってる。70年間お金が儲かる、病気が治るでずっとやってて、最初のきっかけはそれでも2年3年でやっていく中で、病気が治る、お金が儲かるじゃないんだよと、そういう信心、そういう教えじゃないんだよっていうふうに上に上に引き上げていくということを彼らは一切しなかった。ね、だから病気の人がこの信心で病気が治る、病気がなくなれば信心もなくなる、そんなのは信心じゃないですよね。病気があろうがなかろうが、こういう法というものにかなった生き方をしていこうというのが本当の信心だ。病気があるから信ずる、病気がないから信じないっていう信心は信心じゃない。っていうことなんです。ね。形止まりのこの信心に終わらないように、大聖人様がご本尊様に強いて表そうとした心は何なのかっていうところまで思いをいたして、私たちは信心していかなきゃいけない。いうことですね。